次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。マスター、この後久々に環境にまつわることを教えにエルシャラカーニのお二人がご来店って言ってましたけど、なんでまたテーマが環境なんですか？
いやほら、6月って知ってる？環境月間って言われてるんだよね。さらに一昨日の6月5日がまさにこの環境保全を考えましょうっていう環境の日なんですよ。なので今日のテーマはズバリ、環境問題をエンタメから考える。その中でも脱炭素経営についてエルシャラのお二人から教えてもらおうと思うんだよね。
脱炭素経営？聞いたことあるけど、正確に説明するとなるとちょっとっていう言葉ですよね。
あ、見覚えのある服装の二人がお店に近づいてきましたよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は久しぶりですね、エルシャラカーニのお二人にお越しいただきました。どうもよろしくお願いします。
お願いします。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
いやもうご無沙汰してますね。
2回言いましたね。
そういう気持ちが本当に
ちょうどまあ1年前ぐらいだと思います。
そうですね、清和さんと白さんね、お二人、はい、多分1年ぐらい前に、はい、そうか、前回の来店がですね、実は去年の5月なんですね。
5月、
ちょうど本当に1年ぶりだったんですけど、お二人ともどうですか、この1年どうされてました？
僕はですね、講師なんかをやってるので、お笑いの、ね、なのでそれほど影響は受けてないんですよ、実は、はい、なので、そういう活動はしてますが、実際に自分らが舞台に立つライブとなりますと、やっぱ結構かなり減りましたね。
今でもライブをやれてるんですか今？
やってるとことやってないとこがありますね、今この5月6月は。
なるほど、
はい。
でエルシャラのお二人も舞台には出てるわけですね。
そう
です
、はい、出てます。
なるほど、はい、でもきっとお客さんもね、入場制限とかもあるでしょうし。
そうですね、入場制限してるとこもありますし、配信で、ライブを無観客で配信してるとこもありますし、
残念ながら舞台はできてないですけど、やっぱりその配信を使って、はい、YouTube とかで、それこそほら結構なビッグネームのお笑い芸人が、それこそトンネルズのね、はい、石橋貴明さんとかやるようになってるじゃないですか、
はい、
でああいうのってお二人ってどういう風に思われてます？
いやー、やるべきだとは思ってるんですけど、うん、はい、僕ら個人的にはとにかく疎いので。
エルシャラやってないんですか？
やってないんですよ。
ネタの YouTube はたまに上げてるんですけど、
ね、してますけど、はいはい、ああいう、YouTube チャンネルというのでバラエティ送ったりというのはしてないです。
だからYouTube チャンネルみたいなのやらないですか？
やらないですね。本当にやるにあたって、じゃあ何をどうすればいいか、ね、スタートもわからないんで。
全然わからないですね。
なんかどうやらパソコンがいるらしいじゃないですか。
パソコンね、
我々パソコンが全くないので。
エルシャラパソコンない？
持ってません2人とも。
パソコンもインターネットもないですもんね。
Wi-Fi 環境Wi-Fi 環境のことをお前インターネット
って言うよ。インターネットもないって結構でかい言い方ですよね。
なのでね、こういう人間から多分ね、多分置いてかれるんでしょうね、この時代は。
高井美ちゃん、なんかあります？エルシャラの2人に。
そうですね、でもカレー屋さんをやられてるのをずっと、はい、ツイッターで。
あれだよ。
新宿で今、はい、カレー屋さんやられてるんで、
カレー屋さんのいつか行きたい。白が店長でやってるんですよ、ね、今。
白さん店長なんですか？
一応店長、カモメンタルの牧尾くん
っていう、はいはいはい、
カレーやってるんですけど、それの3店舗目の店長を任せて。
カモメンタルってね、キングオブコント取った、はいはい、カモメンタルの方がカレー屋さんを経営してて、
は
い、
そうです、
はい、なんていうお店なんですか？
カリガリ牧尾カリ
カリガリ牧尾カリ、
はいはい、の僕は46号店 ね、3店舗目の46号店、
まあ、そこややこしいからね、どうですか、素人だからね、43店目なんだけど46号店っていうこと で、はい、で、ね、で新宿にあるんですか、
新宿の、はい、もう東南口出てすぐのところ、
行こう、は
い、まあ、昼間しかやってないんでなかなかあの難しいんですけど、ぜひ
昼間そのカレー屋行ったら素人さん会えるわけですね、
もう大体ほとんどいます、はい、
というわけで、はいはい、なんか今日はこのお二人にですね、はい、あの久々のコーナーですね、はい、巷にはびこるビジネス用語をエルシャラカーニのお二人に独自に解説してもらう、コーナーですね、はい、そしてそれを聞いた高恵美ちゃんが理解したかどうか、すっきりもやもやさっぱりの3段階で判定してもらいます、今夜のテーマは、環境問題を、まあ、エンタメ的にいろいろな角度で考えるということで、中でも脱炭素経営というテーマでお願いしたいと思います、
はい、
というわけでエルシャの二人どうですか、自信の方は。
いや、もう本当ね、毎回毎回わざと難しいやつを持ってきてるんじゃないかなってぐらい、
本当
ですよ
ね、
本当にね、いや言葉的にはなんか聞いたことありますよ、
大丈夫ですか、シロさん、脱炭素系漢字が5つありますよね、
そうです、そうです、毎回漢字なんですよ、
ね、いや漢字は2つまでよね、
エルシャの時漢字が多いですよ、
漢字多いんですよ、本当に
本当ね、でもまあもちろんこれはね、ちゃんと勉強してきて伝えるつもりで、はい、持ってきてましたから、はい、持ってきてますから、
じゃあよろしくお願いします、
はい、
どうもよろしくお願いします、エルシャラカーニですということで頑張っていきましょう、もうね、
皆さん
どうした、
なんですか、
うん、何も聞こえてきてないですけどね、
あ、本当ですか、
どうした、なんか問われたか、今
幻聴ですかね、
幻聴ね、しゃーない、しゃーない、幻聴聞こえんだって、しゃーないわ、ほんなら、
いやもう今日もね、あのラジオ聞いてる皆さんはもうね、耳で聞いてる方たくさんいらっしゃると思うん
ですけど
ね、
大多数そうですよ、皆さん耳で聞いてますよ、
今回僕は脱炭素経営について、ね、勉強してきたんで、
あ、漢字5文字言えなかったか、脱炭素経営ね、
そうですね、
ちゃんと勉強してきた、
説明させてもらっていいですか、
お願いしますよ、
今回ちょっとね、あの難しかったんで紙に書いてきましたんで、
紙に書いてきたのね、
じゃあ今から目読したいと思います、
音読してくれるかな、それは黙読は無言の時間続くか、
あ、そっち
読んでちょうだい、
わかりました、いきます、
はい、
脱炭素経営とは低炭素からさらに進んだ脱炭素という考え方を導入することです、
これ進化した考え方ってことね、
二酸化炭素など温室効果の CO2 を、脱炭素することで、
なくすってことね、
温暖化を止める脱炭素社会を目指す、脱炭素経営をするというもの、炭素、
語尾が炭素になってたな、炭素言い過ぎて語尾が炭素になってたけど、
いや本当ですか、
あとさ、はい、ちょっと難しい言葉多かったな、
はい、
だが、温暖化を止めるために、CO2 をゼロにしていこうと、はい、そういう社会になってるけども、その理念が企業にも求められますよ、こういうことでしょ、
なんすか、
聞いとけよ、
なんか言った、
長めに喋ってんだから聞いとけよ、
じゃあ続き、
続きね、
そしてそれを2015年に、ちょっと漢字が多いです、だから
自分で書いたや
ん、なんて書いてんすかね、
これパリカタカナやないか、なんで読まれてんねん、
パリ協定で、21世紀後半に CO2 の排出量を実質ゼロにという目標を決まった、
これ世界中の協定で決められたということね、
日本でも2030年までに 26% 削減する目標が決まったんそう、
だから語尾が炭素になってんねんって、だから
そして2050年までにゼロにする脱炭素社会を目指すことが明らかにされたんそう、
脱炭素しろよお前は、お前がずっと脱炭素できてないね、
そういう脱炭素社会の実現炭素に企業炭素が同調しなければ炭素で炭素が炭素でクソ、
お前温暖化進めるつもりかお前は、どんだけ炭素出すねお前、
脱炭素難しいんすよ、
難しくてもやらなあかんねお前、未来のためになそれは、
そうなんすか、
二度と炭素言うなよ、
わかりました、
じゃあそれ大体わかったから、はい、今現状どういう取り組みがされてるか教えてちょうだい、
そこを勉強してきまし
たよ、そこね、
具体的には、太陽光発電システムを導入して、
あ、これ最近よく聞きますね、
二酸化の、ほら例のあれはね、
二酸化炭素は言っていいね、
あ、これですか、そうかそうか、他にも物流過程に出るゴミの削減や、
ゴミを減らす
電気自動車の導入、
そう、
それによって脱アレをして、
脱炭素は言っていいって言ってるやろ、だから
現状まだゼロにはならないが、
なってないけども
一旦そういった取り組み、あ、すみません、
どうした、
あ、そういった取り組みを、
一旦そういったの炭素は言ってもいいね、別にそこはお前
難しいな、
全然説明できてないやろお前、なんやねん今の、
できてない、
説明できてなかったやろ、
高恵美炭素思います、
炭素がまた出てきたもういいわ、どうもありがとうございました、ありがとうございました、頑張ってね、うん、もう我々も勉強しましたが、なかなか難しいですし、
はいはい、
ね、全部が全部電気で動くようにとか可能なのかなって思う、すごく疑問に思うんですよね、
まあ、実際例えばあの僕の場合だと自動車業界ってね、さっきも四郎さんも、ね、はい、電気自動車って言ってましたけど、はい、まあ、そのいわゆるガソリン自動車を 電気自動車に変えていこうっていう流れがもう国の政策として世界中であるわけですよね。まあ、このガソリン車にを電気自動車に変えることが本当に脱炭素になるのかっていうこと自体も結構いろいろ議論はあるんですよね、うん、っていうのは要するにやっぱり車を作るところで結局 CO2 が出ちゃうし、はい、あとその電池を作ったりするところとか当然その電気が必要ってことは発電が必要なんで、はい、でそうするとそれにか火力発電所が必要だったりするとそこで結局炭素が出ちゃうかもしれないということで一概に本当に電気自動車がいいのかっていう結構議論もあるんですけどとはいえまあ少なくともやらない方はよりはいいだろうということでそういう流れがあったりするわけですよね。
今現状としては電気自動車の割合どれぐらいなんですか、
ね、まだね数パーセントですね。
あ、数パーそんなもんなんですか、
う
ん、
まだまだ全然少ないっていうことなんですよね。どうですかお二人は、ね、はい、今日今回この脱炭素経営ってどういうふうに思われてます。やっぱ難しいなっていう感じですかね。
そうですね、やっぱり個人的にはやってるんですけどいろいろ脱炭素、はい、
お、シロさんやってる、まあ
まあ、家のね夜電気を暗くしたりとか、
はい、電気を消す、ね、
電気を消す、
まあまあまあそれもそうか、はいはい、一つでは
あ
ります
、はいはい、うん、まあ、まあ、あるんですけどね、あのたまに止まってたりもしますしね。
な、要するに節約ですよね
そうね、脱炭素、いやどう何ができんのかちょっと僕も勉強したけどよく分かんなくて個人レベルで、まあ、それこそさっき言ったゴミを減らすとかってそういうことなのかな。
でも意外と確かに志郎さんが言ってるようによく考えるとゴミを減らすのもそう、ね、環境にいいとするとそれって我々が買いすぎないっていうことだし、電気を消すっていうのもね、イコール節約にもなるけどもしかしたらそれが脱炭素に少しかもしれないけど貢献するわけじゃないですか、はい、ということはやっぱり我々がちゃんとそうやって節約して無駄なものを消費しないっていうことが大事なんですかね。
そうですよね。どうなんですかそれを進むというのは資本主義社会においてそれは可能なのかどうか。
まあ、でもあのすごくいいポイントですよね。あの瀬川さんがおっしゃってるようなのをちょっと学者の話になっちゃうんですけど、みんなのそこの世界とか社会とかにいるみんなの努力があってみんなが力を合わせるとなんかできるものってあるじゃないですか、はい、だけどみんながやるからなんとかなるんだから僕一人やんなくてもいいだろうと、それでもそこのメリットだけ自分が受けられるだろうみたいなそういう考えのことをフリーライダー問題っていうのがあるんですよ。環境問題も実は脱炭素問題も一緒で、うん、あの世界中の国とか企業が、まあ、みんなのこれ努力で下げるしかないわけですよ、うん、でもだったらうちの会社だけはいいかなとかうちの国だけはいいかなみたいになると結局みんながそう思ったらできないですよね。
そうですよね。
だからまあもう本当にあの国レベルもそうだし我々一人一人もあのちっちゃな努力かもしれないけどそれがやがてあの大きな成果につながるんだっていうことを考えてやんなきゃいけないっていうことですね。
そうですね、はい、なるほど、分かりました、
はいはい、というわけでじゃあ判定の方に参りましょうか、はい、というわけで今回のエルシャラカーニのお二人の脱炭素経営の解説、たがやみちゃんにすっきりもやもやさっぱりの3段階で判定してもらいます、それに応じてエルシャラカーニの告知タイムがですね、すっきりなら30秒もやもやなら15秒さっぱりなら5秒で何が告知できるんだって話があるんですけどでと変わって、変わります。というわけでじゃあたがやみちゃん判定をお願いします。
すっきり、
ありがとうございます。
なるほど、
すっきりですというわけで、たがやみちゃんその高評価の理由は、
はい、あのやっぱり脱炭素経営って文字面だけ見ると炭素をなくす経営をするだけなんだなっていうか、うん、その問題がどこに今直面してるかとか、うん、まあ、日本もそうですし、はい、世界がこうどこに向かってるのかみたいなところまでいろいろお話ししていただいた上に、あのネタの中でも脱炭素化が難しいということをたくさん教えていただいたので、ね、すごくこう自分にもこう身近な感じというか何ができるだろうって考えるきっかけになったように思います。
あ、ね、あの本当に炭素って言葉で言っちゃうから、うん、あの脱炭素ができないっていうニュアンスがすごいその脱炭素の難しさを、はい、すごい感じさせてもらって、ね、本当に面白かったですよね。はい、というわけで、はい、じゃあエルシャラすっきりということで告知タイム30秒あります、はいはい、じゃあエルシャラカーニのお二人、ぜひあのお二人の最近今後の活動なんかのですね告知をお願いします。
はい、はい、いつもですね、うん、 昼の時間なんですけども、はい、11時半から、14時半まで、はい、新宿は、東南口を降りて30秒のところで、あのカレー屋をやって
ます。カレー屋かよ
行ったからさっきも、
はい、カレー屋の告知かよ。
あの有名なラーメン屋の下にあります。
ラーメン屋の下に
有名なラーメン屋の下、
そう、有名なラーメンを探して来てください、はい、ぜひお願いします。
シロさんまだあと一応10秒くらい、
は
い、
あるの。あとたまにお笑いでライブでやって
る、そっちが本業、
そっちが本業。たまに西新宿の方とかのライブ出てますんで、
西新宿なる劇という新しくできた小屋がありますので、はい、そちらの方でしょっちゅう出ておりますので、はい、お願いいたします。
はい、皆さんじゃあなる劇の方にぜひ足を運んでください、はい、
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
はい、というわけで今週、の浜カフェのゲストはエルシャラカーニの清和太一さんと山本志郎さんでした。お二人ともどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お邪魔しました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
さっきのお話で脱炭素経営がどういうことなのかは理解できたんですけど、マスター的にはこの実現のために必要なことって何だと思いますか？
当事者意識かな。
当事者意識ですか。
説明するにはそうだな、それならあれを例えに説明するのがいいかな。んだとしたらあの曲だ、あの曲を探したいから、待ってちょっと今 CD 探すからね。
まさかこのパターン久々に。
あったこのジャケット、劇場版アニメ機動戦士ガンダム逆襲のシャアの主題歌、 TM ネットワークでビヨンドザタイム。というわけで、たがみちゃんこの曲知ってる？
もちろんです。
あ、知ってる。
そしてシャアといえば赤い彗星と言われてますよね。
はい、映画の機動戦士ガンダム逆襲のシャアっていうのを知ってますか？
知ってはいます。見てはないんですけど、ね、はい、
機動戦士ガンダム逆襲のシャアという映画がありまして、監督脚本はおなじみ富野義行さんということで、これいわゆる、ファーストガンダムって呼ばれますけど、アムロとシャアが戦ったね、ある意味決着がついた最後の作品ということで、ガンダムはね、もう誰でも知ってる国民的なアニメなわけですけど、あれもともとはその、アムロとシャアというライバルが、戦ってたわけですね。それが、宇宙世紀、物語の中の宇宙世紀でいうと W79 か W80、つまり79年から80年ぐらいなんですけど、はい、この逆襲のシャアはそこから13年いった、宇宙世紀 W93 年に、この時は、アムロは地球連邦軍にいて、シャアはジオン軍というところで当時は戦ってたわけですけど、シャアがそのジオン軍の残りみたいなネオジオンというのの総帥になるんですよね、そして総帥になって地球に宣戦布告をして、そして、隕石みたいなのを落として、もう地球をこれから、シャア曰く浄化すると。そしてその計画を阻もうとするのが、アムロであり、アムロは当時その時は地球連邦軍の独立部隊ロンドベル隊っていうのに所属してるんですけど、そこに所属しているアムロとシャアの、最終決戦が始まるというのがこの、逆襲のシャアでして、我々ガンダム世代にとってはもう大変心に残ってるのがこの TM ネットワークのビヨンドザタイムということなんですよね。
なるほど。そしてこれが脱炭素経営とどう結びつくんですか？
はい、ここでね、キーワードになるのが、僕は当事者意識だと思ってるんですね、これどういうことかっていうと、まずガンダムの方の逆襲のシャアの話からすると、これはさっきも言ったように、これジオンと地球の戦いなんですよね。でジオンってどういうところかっていうと、もうずっと宇宙移民なんですよ。スペースコロニーっていう、そういう人口の惑星みたいなものも人類が作れていて、その中で人が住んでいて、もうそこで人が生まれ育っていると。だからそういう人たちにとってはもう地球っていうのは関係ない星なんですね、ある意味。そうすると自分が地球人であるという当事者意識がないんですよ。
おお、なるほど。
ね、そう考えると、その当事者意識がないシャアから見たら、人類が今地球の上にいることで地球が汚れていると、だったら人類を一回地球から追い出して滅ぼしてしまえば地球が良くなるんじゃないかっていうことを考えるわけです。でもこれって多分宇宙で生まれ育った人だからの感覚で、でも実際に 地球で汚れてるとはいえ、その汚れてる地球に住んでるのは地球人じゃないですか、地球に住んでる、でこれやっぱり僕は当事者意識の問題だと思っていて、もし自分が本当に地球に住んでる、地球汚してるかもしれないけど地球に住んでる当事者なら全然違うことを考えるんじゃないかなと思うんですね。その切迫感とかそういうことも含めて、でこれってよく考えると今日のテーマだった脱炭素とか、よく最近言われる SDGs みたいなのも同じだと思っていまして、つまりあれも当事者意識の問題じゃないかと思うんですよね。で実際ね、まさにその環境問題みたいなところな、まあ、イベントに出たんですよ。でそれが去年出たんですけど、大手町のすごい快適なビルの、まあ、すごく立派な会議室、空調の効いたそこでやって、そこにまあ並いるで有名な会社の方々とか、まあ、立派な役所の方々とか集まって、これからの、ね、地球の脱炭素問題あるいは気候変動環境問題をどうしていこうかって考えてみんなで議論してるんですよね、
はい、
でただ僕その時に、まあ、ちょっと偉そうなんですけどあえて申し上げたのが、皆さんねと、ここを今すごい空調が効いてる快適な会議室ですよねと、でも我々が今なんで脱炭素をやらなきゃいけないかっていうと、地球の気候が変わって環境が破壊されようとしてるからですよねと。 それってこんな快適な空調の効いた会議室でやって当事者意識が持てるんですかって言ったんですね、まあ、ちょっと偉そうなんですけどね。
いやいや、
で実際その隣に座ってる方がいて、その方本当に真剣に脱炭素のことを考えてるんですよ、うん、それはオランダの、まあ、有名な証券会社の方がの日本のトップの方で、オランダ人の方なんですよ。その方本当に真剣にやっぱり地球は脱炭素しなきゃいけないんだって言ってるんですけど、よく考えるとやっぱりオランダって気候変動で今海面が上がってきていて、うん、で、まあ、はっきり言うとオランダっていう国をほっとくと海に沈むんですよね、これから。なんでもう自分たちの国が海の下に沈むっていう感覚持ったらものすごい当事者意識持つじゃないですか。
確かに、
まあ、それと比べると日本っていうのはどっちかというとまだそれほど気候変動って言っても、最近ね実際なんか夏来るの早くなってるし、うん、秋に台風来たりするんでようやく感じてきてますけど、とはいえちょっと最近までその気候が変わってるっていう感覚なかったし、未だに十分持ててないと。
そうですね、
だそういう当事者意識を持つことが大事なんじゃないかなと思っていまして、という意味では脱炭素も当事者意識 でその一番当事者意識を当時持てなかったのが、逆襲のシャアでは宇宙生まれなんで地球人という当事者意識が持てないから隕石落としちゃえってなっちゃったシャアなんじゃないかなっていうことなんですね。
なるほど、つながりました、
はい、というわけで、シャアを反面教師にして、我々は当事者意識を持ってですね、環境のことを考えていきたいなということですね。
そうですね、
はい、いやー、高弓ちゃん、今週はちょっと特別な回でエルシャラに来てもらったり、まあ、僕のアニソントークなんかで環境の話をしてみましたけど、どうでした？
やっぱり環境問題って一つで捉えるとすごくこう遠く感じるんですけれども、はい、今回みたいにお笑いとかガンダムみたいなアニメから気づきを得られることもあるんだなっていうのをすごく実感しました。
ねえ、まあ、エルシャラも元気そうでよかったですよね、
はい、あ、そうだ、今思えば私も環境とビジネスって思うところがあって、実は
ちょっと待った、
え、
その話の続き、よければオンラインサロンでしてみない？
確かにそうですね、サロンメンバーにはお店を営んでいる人もいれば会社員の人もいたり、住んでいるところも年齢もバラバラだから思ってもいなかった方向から意見がいただけそうですし、
よし決まり、あ、じゃあ今日は上がっていいから、あとはオンラインサロンで、
あ、誘いたい人がいるんですけど、その場合はどうすればいいですか？
浜カフェのツイッターとか検索サイトで浜松町イノベーションカルチャーカフェって検索してもらえばすぐに情報出てくるから。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。環境問題をエンタメから考えるというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで関連本を紹介します。地球をめぐる不都合な物質が講談社ブルーバックスから発売中です。 日本を代表する11人の環境科学者が化学物質による地球規模の汚染を最新のデータに基づいて解説しています。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が72万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、環境問題をエンタメから考える。出演はお客様エルシャラカーニ、清和太一、山本志郎、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。